サンダー暮らし歳時記、この時間は西国霊場火山院の提供でお送りしております。それでは後半ということで、今日は夏野菜の育て方ポイント、はい、そうですね、今日もたくさんお写真ありますね、
はい、写真屋さんへ行かずに我が家で焼いたので、ちょっとあの色がね、黒っぽいんですけども、
これよりももう少し鮮やかな緑になりますか。
これはこっちの方が、ね、あれなんですけど、はいはい、あのとにかくあの家で取って家で焼いたものなんですけど ね、
うね、
もうそれぞれあの収穫できるものがぼちぼちと、あの 出始めまして、
ね、
まずあの和瀬の玉ねぎはもう4月の中旬から取れ始めました。
あ、そうなんですね。
あの和瀬の玉ねぎはね、柔らかくて、サラダにしてももう本当にね美味しくって、もうそれはもう大体もうあの消化してしまったんですけれども、これは奥手、未だ写真にある奥手のもみじっていう、あの種類なんです。あの学校給食にこれは使われてるんですけど、ちょっと硬いんです。
でしっかりしている。
そう、シチューにしてもカレーにしても煮崩れしない。
なるほど。玉ねぎでもそういうのがあるんですか。
あるんです。あのいろんな種類があって、あのこれがあのもみじで奥手なんですが、ちょっと早いかなと思ったんですけども、ちょっと掘ってみました。まあまあ、あの食べられるというぐらい の感じになったんですけれども、まあ、結構あの玉は大きくなってきたんですけども、これは9月の20日にあの種まきをして、苗を11月に、まあ、植え付けしたものなんです、で、まあ、これはあのー、肥料はね、3月までに2回ほど、この小さな玉ねぎって穴があるんですけどね、その穴のところに、小さなスプーンにちょっとずつ、辛気臭いですけど入れていくんですで、これはね、3月もう前半ぐらいまで、まあ、中ぐらいまでにやらないと、4月に入ってからやるともう腐ってしまうんです。
あら、やっぱり時期大事なんですね、は
い、あのそうなんです。だからあの肥料をやる時期っていうのは、まあ、寒い時期ですけども、1月と2月の終わりというぐらいに決めていて、スプーンいっぱいをやります。それからこの玉ねぎは病気になるんです。ベト病って言いまして、葉っぱがあの黒くなったり白くなったりして枯れてしまう病気なんです。
葉っぱっていうのはあの上の
部分です
か。
はい、そうです。
おネギのよう
にネギのようなところです、それがほにゃーっとなってね、黒くなったり白くなったりして、これは一種のカビで、遠いところ飛んでいくので、
あらあら
全滅になります。で、お隣さんが壁をもし玉ねぎ植えてあったら、そこへも飛んでいくんです。だから絶対に消毒をしないと、殺菌剤っていうんですけどね、これ、まあ、2回ぐらいしたらちょうど、いいと思います。これも2回ぐらいしました。でするとあの割とシャンとした、玉ねぎが、葉っぱのしっかりしたものができて病気にならなかったんですけどね、でこれがもう少ししてあの6月今5月の終わりですね、6月少しになると葉っぱがペキッと根元のところがこうくぐっと折れるんです。あ、もうできたよという感じで、
あ、自然に。
そうです、自然に、もう栄養は吸いませんという感じであのそういうような感じでね、折れていくんです、これがあの掘り頃の目印なんです。
あ、じゃあ今あのお写真出てるのはそうなってない状況を、試しにちょっと抜いてくださった。
そうです、あの、ピーンと立っているんですけど ね、これがピキッと折れたら抜いてくださいっていう感じ、これを、抜きまして、この葉っぱある程度くくる分を残して、刃先をもう切ってしまいます。
あ、
10センチぐらい、頭 の玉のところから置いといて、あの切って、根っこも切りますね、もうハサミで切ってしまいます。
そうですね、
それを、いくらかにくくって、2つ大きいのでした、2つ厚つにですね、であのかけて、あの日陰、あの絶対に太陽にあの当てないように、風通しの良い日陰で、干します、で干したらもうあのこれはそうですね、今年は割と2月ぐらいまでありましたね。
あ、そうですか。長いこと、
はい、
あの 日に当てないのはなぜですか。
あのね、やはりあの葉っぱがだんだんだんだん、葉っぱというんですか、玉の
外側の、
葉がね、あの柔らかくなって、だんだんだんだんね、あの
中日に当てると、
だから乾燥したところで、風通しの良いところで、日に当てないというのがありといいと思います。
で吊るした方がいいんですね。
吊るした方がね、 直接地面につけると、なんていうんですか、やっぱりあの腐ってとにかく腐りやすいもの
です。そうですね、カビが生えたりしますね、
はい、で面倒くさい時はね、小さい玉なんかあるんで、そしたらネットがあるんですね、割とあの、はい、赤い細かいネットが、
あ、昔おみかんとかがよく入っていた、
はいはい、あれ、あのそれにグッとくるつけて吊るしたい、
なるほど、
そういうふうなことをしてね、あの干します。あとは、まあ、あのいわゆるあの一つずつ干しだけ取っていくというか、そういうふうなことをして、あ、はい、あの作るんですけどね、はい、続いて、まあ、こっちじゃがいもなんですけど、はい、これちょっと早いんですけれども、はい、3月のお彼岸の頃に植えました。これは種芋というのを植えました、はい、普通の種芋売ってます。それを半分ぐらいに切って、はい、切り口にいわゆるあのシリカって言って、なんか、まあ、昔は灰とかなんかつけてましたね、切り口、水が切り口に水分がありますので、はい、そこを腐ら、 それも腐らないようにガッとつけまして、穴の中に、まあ、植えていくんですけれども、はい、それが3月の彼岸頃に植えた種芋をね、はい、芽が出てきましたら、はい、2本立ちにします。いくらでもね、じゃがいもって芽出てくるんです。
あ、そうですか、はい、ちょっと戻っていいですか。はい、じゃがいもを半分に切るのはなぜですか。丸のままではダメなんですか。
いや、あの大きさによります。
あ、そうか、そうか、
はい、すみません、あの小さいのはそのままで、
でも大丈夫、
はい、大きいのは大概ね、種芋として売ってあるのは大きいです。それで半分、もうすっと大きかったらもう半分とかいう、はい、あのいうふうにして、はい、あの植えます。
やっぱり大きい方がなりがいいんですか。
と思います。
あ、そうなんですね、
はい、あのあまりね、ちょっとあのあれして細かく切ってしまうと、生えてこない時、中で腐ってしまってる時があります。はい、そんなことでね、じゃがいもはあのそういうふうにしていまして、で芽がいっぱい出てきます、
はい、
で丈夫そうな根を2本選んで、
おお、すごい。
あとはもうハサミでチョキチョキチョキと切るんです。まあ、手でこうする人もあるんですけど、はい、手でをすると芋がね、ゆらゆらっと揺れるんです。だからできるだけハサミでちょくっと切って、はい、あの2本立ちにします。でこの時に土寄せというか、あの、はい、ぐらぐらと軸がしないように土を寄せて、で声をちょっとずつちょっとだけパラパラ、あまりやったらそれもよくない、パラパラっとするぐらいして、はい、あとはもうじゃがいもはもうほったらかしとったら大きくなります。
あ、そうですか、
はい、で、うん、葉っぱがこれは黄色くなってきたら掘り頃です、
ええ、
もうしなーとなって黄色くなってきます。これが掘り頃です。
それぞれマークちゃんと出してくれてるんですね。
そうなんです。そしてそれを、いわゆるそれも同じです、陰干しです。
あ、はい
はい、これはね、本当に気をつけないといけないのは、家の中で、
はい、
ちょっとガラ窓ガラスのところから紫外線が入ると、うん、緑色になるんです。
ああ
の時々ね、スーパーでビニールの袋に売ってあるジャガイモがね、ちょっと緑っぽくなってるのがあるんです、うんうん、あれも蛍光灯の光とかね、
に反応して、
はい、だからもう取ってきたら、うん、あのちょっと寒冷舎といって黒い影になるような、あ、はい、ああいうなんで、ちょっと上からかぶせておくと、
おくと、
はい、あのいいと思います。
前これなんか日光が当たって緑色になると体に良くなるんでしたね。
そうです、はい、なんとかいうあのね、あのあれでしたけど、毒というふうに昔から聞いてますけど ね、
どこかの小学校で、
はい、
学校の先生がみんなで作ったのを知らなくて、
はい、
そのまま召し上がったらお腹壊したっていうのがありましたね。
あの皮を分厚く剥けば大丈夫、中身のね、
はい、
だから多分あんまり皮はね、あの緑の結構 上だけ剥くと緑が残ってますのでね。
あ、そうなんですね。
この、はい、掘ってきた後の、まあ、やり方によってね、そのせっかくいいじゃがいもが取れても、ね、お日様に当ててしまうと緑になるということなんです。大体、まあ、10日からあの2週間ほど干して掛け干しをして、
はい、
それからもう段ボールに入れて、
あ、そのぐらい干したらもう、
はい、
ダンボールに入れてもいい、
それも、まあ、お日さんに
当たらないように
して、はい、あの干します、干して、はい、あの食べます、置いておきます、
はい、
それからエンドウですね、
はい、
エンドウも ちょうど取れる頃になりました。
今美味しいね、はい、時期ですね。
先に早くできるのはこのスナップエンドウとかキヌサヤなんです、はい、そのまま食べる、エンドウなんですね、はい、でもうまだちょっと我が家でできてないんですけど、ミーエンドウっていうのがありまして、
はい、
エンドウご飯ね、はい、それはもう少ししてから
よくお手伝いしました。ポンと割って中を出してっていうので、
は
い、
私もいつも孫たちにね、孫たちの作業に、こなして、エンド豆は豆で売ってるんじゃないよというふうな、知ってほしくて、さや、ね、はい、ごと送ったりするんですけども、やっぱり都会の子どもたちはどういうふうにしてものがなっているのかっていうの、
ね、
う
ん、分かんないですよ ね、
ということで、ね、そういうふうなしてトウモロスナップエンドとか、はい、キヌサヤが先で、あとはミーエンドなんですね、
うんうん、
それからね、早くもねキュウリがね、なりかけました。これはね、はい、4月の終わりに苗を買って植えたのがちょうど本当にそのまま食べたらいいぐらいの、親指よりちょっと大きいですかね、はい、それぐらいの大きさになりました、でこのね夏のキュウリはね3回作れるんです。
あ、そうなんですか、
はい、一番最初の苗はね、やっぱり自分たちで作るのはなかなか、トンネルといってビニールで種まきをのカバーしてからでないとサンダーは無理なんです、まあ、作られる方もハウスを持っていらっしゃる方は作られますけれども、私の場合はまず最初の1回目は買ってきます。ちょうど4月の終わりぐらいにできますの で、
はい、
で2回目はねこの、1回目のがちょうどなりかけた頃に種をまくんです。だからもう巻いてもいいんですけど、ちょっとまだ巻いてないんですけど、
はい、
はい、巻きます。それがちょうど大きくなってなる頃に、また3回目、というふうに、切れないようになす、キュウリがね、必需品って言ったら変ですけども。
とっても体にもね、はい、必要なね、水分ですから、美味しいですしね。
キュウリはそういうことで3回作ります。ただ気をつけないといけないのは、キュウリはいわゆる連作っていうんですか、売り買いで嫌うので、ちょっと去年と違うところ、
場所を変えればいいですね。
そうです、はい、というところで、一気にだからそんな10本も植えないで、5、6本から植えたら、だいたいうまいことサイクルがいきますのでね。
あ、そうですか、
はい、まあ、4月の終わりぐらいから5月の初めには昔から言う88夜の別れ霜ということで、まだ5月の初めにね霜が降りる時があるんですね、だからこういう時にあまり早く植えるとね、何でも葉先が枯れてしまうんです、しおれてしまう、いてるっていうんですね、
はい、
でまた中から芽が新しい芽が出てくるんですけども、ちょっと遅れるんです。だから結局は苗を買って、植え、ちょっと遅いかなと思うぐらいに、まあ、4月の終わりから5月のちょうど連休ですね、
は
い、
うん、
5月連休いっぱいありますので、その頃に植えるのが一番いいと思います、そしてねトマトなんです、トマト
ですね、次がトマト、
こちらですね、
はい、
トマトも種類たくさん出回ってます。大きい
です、ね、
トマトから、小さなミニトマトから、一口大とかね、もうお店行ったら何にしようかと思うので、
この
黄色いトマトも
ありますね、
柿のような ねトマトも売ってるんですけど、
種類ありますね、確かにね、
はいはい、これも連作が嫌いますので、
そうなんですね、
あまり、ね、同じところには植えないんです、
はい、
ナス科の一種で、トマト、ナス、キュウリなどはあまり、はい、同じところに植えないように3年サイクルで変えるようにぐらいに、
あ、3年ぐらいはいいわけですか、
はい、3年したら次のところへ戻るぐらいでもいいぐらいなんですけどね、はい、そういうふうにしてします。でこれはね、トマトの一番ポイントはね、黒いマルチを雑草防止に他の野菜はするんですけども、トマトだけはね、これをしたらダメなんです、夏の太陽に弱くて、土が焼けると根が枯れてしまうんです。だから敷きわらとか、周りの草刈った雑草の草刈ったやつを敷いておくというふうにして、しないと、なんでこの塩となったかなとか思ったりしたら、もう土がね熱くなってるから、夏の太陽はね暑いので、トマトだけはこういうふうに黒いマルチを敷かないで、藁とか草とかを敷きます、でもうトマトのもう一つは病気になりやすいんです。
そうなんですか、
はい、いわゆる歯が いわゆるなんていうんですか、ギチギチっと縮んで
しまう、はい、
なったりするので気をつけない。灰色カビ病とか、すすカビ病と黒くなったり、トマトがねなんかもうなって食べようかなと思ったらふっと見たら黒くなってるのがある、すすカビ病とか言うんですけれども、はい、そういうふうになってくるので、これはいわゆる消毒です、は2回ほどしないと、はい、欠かせません、まあ、で次々と芽が出てくるのでまた芽と言いまして、本軸がありまして葉っぱが出まして、はい、その間からまた芽が出てくるんです、うん、それは必ず取って
取った方がいいんですね、
はい、1本スーッと立てて葉っぱをずっと、うん、その間に房が花が咲く房が、軸が出てきますのでね、それをしてもらいたいものです、はい、それと次ナスビなんですけど、はい、ナスですね、ナスビって言いますけど、はい、昔から親の意見とナスビの花は千の千に一つのあだもないっていうことわざがあるんです、だからナスビはね、ナスの花は、はい、花が咲いたら絶対実がつくんです。
そうです
か。はい、親の意見もそうらしいです。はい、そういうふうなことでね、ナスはね本当にお漬物にもよし、焼いてもよし ね。
そうですね。
はい、したんですけれども、
なくてはならない夏のお野菜の、
はいもうはい、ところがこのナスはね、虫がよくつくんです。
あらあら。
アブラムシとコナジラミ、コナジナミっていう病気の虫がいっぱい、病気で虫がつくんです、
はい
はいはい、害虫なんですけども、うん、これはいわゆる殺虫剤をまかないといけないし、うん、はい、ですけどね、はい、それとこのナスビのもう一ついいところは、8月入って少しすると剪定を、ある程度なったら剪定をします、短く切るんです、そしたら秋にまた新しい芽が出て、秋ナスが取れます、
はい、
ナスはそうしてね2回を作れるんですけども、まあ、剪定した時に必ず肥料もやっておかないと、
はい、
いいナスが元の初めのだけの肥料だけでは大きくなれないので、ね、追い越えをしないといけないことになっています、それからいよいよスイカなんですけどもね、はい、5月の初めに、まあ、苗を植えました。これはね、スイカは寒さに弱いので、いわゆるホットキャップといいまして、こういうビニールの透明のビニールのキャップ蓋をして、
はい
はい、ちょっと1週間10日ぐらいしたらもう取ります。でこれはね、このスイカすごく難しい、今でもちょっと大変なんですけど、一番先に出てくる親づるというのは、はい、取ってしまうんです、あと子づるというのが出てくるんですけどね、で第一番目の子づるも取るんです。
あらあら。
で他4つ出てきたらそれを生かすんです。そういうふうなやり方で、最初の、まあ、めんどくさかったみんなほったらかしにすると、
はい、
何がなんやら分からへんようになってしまうんですけども、そういうふうにして
最初にまず出てきたのを取る、
そしたらまた出てくる、そしたら第一に取る、で4つの子供を残すというふうな感じでね、摘み取るんです。
じゃあその最初と2番目最初の子供だけを取れば、はい、あとは残していいという、はい、
それからだんだんとね8番目だとか10番目だとか実がついてくるんですけれども、
はい、
その実のついているまた芽もちょっと取らないと、はい、その実のついている枝のところから葉がずっとつるが伸びていくと、つるの方に栄養が行
くので、
そのつるも取るんです。
じゃあ実のならないつるもあるんですね。
ね、スイカとかかぼちゃというか何節目かに実がなるんです、はい、何節目かに実がなる。だからその枝ごとになるわけじゃなくって、8節目でしたか7節目でしたかに雌花が咲いて、雌花はもうぐっと雌花持って花が咲きますので、
はい、
でこれはねスイカの場合は受粉をしてもらわないと、
はい、
雄花の先をチュンチュンチュンとつけてね、
で人工的にこちらが、は
い、人工受粉をしないと。
そうですか。
で、ある程度大きくなったら、今日ちょっと持ってきたんですけれども、はい、スイカのお尻の下にね、いわゆる
ドーナツのように見えますけども、
これは、プラスチックの、はい、スイカのスイカマットっていうんです。これは売ってるんですけども、はいはい、ここへドーンとそこのお尻の方を置いて、かっこよく形よく、
形もこれで綺麗に、
なんか時々には、ね、黄色くなっているスイカが、はい、
あります。
あれは地面についてるから黄色くなってるんです。
そうなんですね、
はい、だから、ちょうど くんとこう、ここに水抜きもありますので、うん、はい、そこに置くとかっこのいいスイカが、
なるほど、はい、
できます、それとね、今年一つ、姉がこんなんどうという、はい、縄で、ドーナツみたいな縄、普通の縄をぐーっと巻いていってるだけですけども、はい、これやったらどうとか言ってね、ちょっと作ってみたんですけれども、
ね、いいですね、自然素材ですと、は
い
は
い、これだったらほっといてもね、あれなんですけど、
蒸れないしね、
そうですね、はい、でこの市販のスイカマットは、これでは足らない場合は、お肉とかね、お魚とか入っているプラスチックあります、
ありますね、発泡スチロールの、はい、
それに穴を開けて、きれいに洗って穴を開けて、はい、使うこともします。
あ、そうですか。
そんな風にしてね、開花後から収穫まで、だいたい大玉で花が咲いてから45日から50日、小さい玉で35日から40日経つと、はい、ちょうど美味しいスイカができごるということになるんです
。そうですか、
はい、まあ、スイカはそういうふうにしてね、なかなかスイカを上手に作るのは難しいです、
ね、でも家庭菜園でもこれがもしできたら嬉しいでしょうね。
そうですね、孫たちももうスイカ喜びます、
ね、そうですね、はい、日本の夏は本当蒸し暑いのでね、はい、こういう水分たっぷりのお野菜、はい、果物はね、はい、いいですね。
あとね、さつまいもを刺したり、 あとこれは落花生なんですけど、落花生を、はい、これは種をまくんですけど、落花生とかね、植えるんですけども、問題はね、アライグマ、アリキ、いろんなものが出てきて、
これからね、
はい、戦いも始まるんです。
何か策はしてらっしゃいますか？
策ネットして、あ、はい、それとかいろいろとやってるんですけど、なかなかね、向こうもお腹が空いてるんです。
そうですね、
はい、大変ですので、スイカなんかはね、カゴ、買い物のカゴの丸いのが、 あれでパッと蓋して、はい、止めておくんです。四方止めて、
なるほど、カゴをね、
はい、
取れないように、
こと取れない
ように、鼻先とかって、ね、はい、ちょっとしても、
はい、そういうふうなことをして、こちらも頭を使って、
ね、知恵の出し合いですね。
そうですね、やってますね、はい、
それとお天気ですね。
そうです、
これはもうどうしようもないですから ね、はい、
そうですね、もうなかなかね、雨も欲しいし、照っても欲しいし、
そうですね、
はい、でも大体畑もんっていうのは大体水はけがいいところで、
あ、はい
はい、水を例えばカンカンデリだったら谷って言って、こう上があって、すご、谷にさっと夜の間に流す、水が入るところでしたね。それぐらいに出ないと、土を焼いたらいっぺんに描かれてしまうので、なかなかね、そういうことで、毎日顔を見に行って、
ね、はい、本当ですね、
どうかなとかいうふうなね、いろんな作業があります、ね、はい、
じゃあちょっと今年はマスクが離せない時期ですけども、はい、畑仕事の時にはね、周り誰もいらっしゃらないし、はい、
全然してません。
熱中症に十分お気をつけになられて、
はい、そうです、それが問題です、ね、はい、
じゃあ次は真夏の7月に入ってのお話になります、
はい、
そうですね、
はい、
今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
いつもお話をいただきますのは、勝本徳子さんでした。三田暮らし歳時記、この時間は西国霊場火山院の提供でお送りしました。
有馬富士、麓の霧は海に似て、波かと聞けば小野の松風。三田市仁寺にある西国霊場火山院、お寺ならではの凛とした空気の中、住職の楽しい法話とともに写経していただけます。詳しくは火山院まで。